オリオンリーグ
ラジオフェスト、
はい、始まりました。オリオンリーグラジオフェスト、本日は14日火曜日16時30分になりました。
はい、
このラジオは我々オリオンリーグが沖縄の今、文化、歴史、いろいろワイワイ学んでいく様を皆様にお届けするラジオとなっております。よろしくお願いします。
お願いします。
ボリュームマックスのまま喋ってましたね、これ
負けてなかったっすよ、でも、
いや、それにしてもね、
はい、
あ、な、何の話だっけな、というラジオとなっておりまして、そして私が
何すか何すか、
オリオンリーグ玉寄せです。よろしくお願いします。はい、
そしてオリオンリーグのゴー君です。よろしくお願いします。
さあ、このラジオ始まりますけども、
はい、
始まる直前にですね、
はいはい、
僕が送ったネタの台本が、はい、まさかテレビで似たような話題をやってる人がいるという報告を受けまして、僕が、
はいはい、
ゴー君からね、
はいはい、
ちょっとどうしようと考えてたらもう30分過ぎてましたね。
すいません、
そんなかぶってた、
ギリギリにする話題じゃなかった
かぶってた、
なかなかかぶってましたね。
じゃあできないだろう、
ちょっとびっくりしましたけど。
全然できないだろう。じゃ
あ、いや、できるとは思います。でも、
うん、
見た人が見たら、あ、なんかあれにちょっとインスパイアされたのかなって思われる可能性はあります。
やっとけばよかったな、この、前回のね、
玉寄せでね、
ザ・玉寄せボリューム3の台本をですね、
はいはい、
もうだから2ヶ月前か、
はいはい、
送ってたんですけども、
新ネタがね3本ぐらいあって、そこから選ぶみたいな感じでしたよね。なんか確か
そうですね、うん、それは確かいつの8月か、
前回じゃないですか、
前回8月の8日にやったライブ用にネタを送ってたんですけども、はいはい、ちょっといかんせんライブ本数が少なくてですね、
はいはい、
そのネタを下ろせず、
下ろせなかったですね、
はい、でただ今回10月の2日にライブがあるということで、
はいはい、
ちょっと先に告知しますか。
はいはい、
玉寄せザ・玉寄せボリューム4、19時から1時間の、20時までですね、
はい、
僕の単独ライブがありまして、そのゲストにゴー君来ていただきます。
はい、漫才します、
はい、漫才します。でナミちゃんとワチャコも来ていただいてですね、
素晴らしいメンバーで、
ライブをするんですけども、
うん、
もちろん僕の単独ライブなんでピンネタもやらさせて、3本ほどね、
はいはい、
やらさせていただくんですが、
そうですね、
その漫才新ネタをやるじゃないですか、
はいはい、
そのだからそれは8月のライブ用に書いた台本を、
なんかでもいつも3本ぐらいは新ネタ上がって候補になって練習してどれやるかみたいになるじゃないですか、
はいはいはい、まあ、特に前回はね、
でなんかそれできなかったやつは繰り越しでみたいな、
はいはいはい、
プラスまた新ネタがプラスされてまた3本選んでみたいな、なんかそういう流れじゃないですか、
うん、
で前回のその月に書いた新しい台本でしたよね、あれは。
そうそうそうそう、確か
で結局選ばれずという、選ばれずって言い方おかしいですけど、
なんかちょっと難しいな、
またもうちょい考えたいみたいなね、玉寄さんの意向でやらなかったじゃないですか、
やらなかったですね、
はいはいはい、それがってことですよね。
ちょっと後で音楽流してみよう、試しに。これ2回をやったらどうなんだろう、
これあれできないですか、そのリピート的な、
リピートやってみる、
何回もずっと流れるみたいな、
気が済むまで、
はいはいはい、いつも流しっぱなしじゃなかったでしたっけ。
いや、もう終わる、1回で終わる、
1回で終わってましたっけ、うん、
いいですね、これラジオのね、
そうですね、後ろ
に、まあ、
ミュージック流れてるっていうのはいいですよね。
ちょっと話はそれましたけど、
はいはい、
でその8月8日用に作ってたネタできず、
できず
ちょっと直して、ちょっともったいないなと、
そうそうそう、
でしかも好きだしこのネタなんか、
う
ん、
10月にやろうっていうね、
はいはいはい、
流れだったんですよ、この
台本を送ったじゃないですか、
直してね、
あのこのネタ、
うん、いい感じにね、あの
嘘だろうと思った今マジで、
いい感じにあのすごいなんていうんですか、分かりやすくなって、じゃあやれるんじゃないかみたいなね状態になったんですよね、
まあ、簡単に直し、簡単な台本にねできるだけ、はいはいはい、分かりやすい台本に直して、
分かりやすくね、
このネタね、はい、これ今話すことじゃないですけど、2個キーがありまして、
はいはい、
ちょ何のことかわからないんですけど、聞いてる人は絶対、
はいはい、
こう漫才書く人は思うと思うんですけど、
はいはい、
それつかみのボケと、
つかみのボケ、
まあ、起承転結のキーじゃないですか、
うんうん、
で点、
はい、
この2つが決まればネタを進めるようにしてるんですよ僕は。
なるほど。
例えば他のネタもありますよね、豆知識のネタ、
豆知識最近ねまた直して
ちょっとやってるやつ、
やってるやつありますね、豆知識のやつ、
豆知識のネタは、
はい、
あのゴー君が最初豆の豆知識ばっか言うじゃないですか、
あ、こういうのも全部言うんですね。
これは言いましょう、これはもうやってるんで何回も、
はいはい、まあまあまあまあ劇場とかでやってますからね、
うん 見てる人は、はい、見てる人しかラジオ聞いてないと思うから、そんなことないか。
そんなことないと
思う。分からんけど、まあ、聞いてる人はそれ見たことあると思うんです
よ、ね。豆知識のネタがありまして、
ちょっと最初だけやってみる。今日のトーク時間かかる？
時間はいや
2分でいける？
2分でいけます。
じゃあちょっとやってみる。
2分あ、まあ2分で頑張ります。
じゃあネタな、豆知識のネタがあって、はいはい、いやまあみんながいるときにね、こう豆知識出たらすごい盛り上がりますよね。
あ、でも僕豆知識めちゃめちゃ知ってますよ。
あ、どういう豆知識があるんですか、教えてくださいよ。
言いましょうね。
はいはいはい。
グリーンピースって、
あ、グリーンピース
シューマイの上に乗ってるじゃないですか。
あ、確かに乗ってますね。
あれ、うん、シューマイ数えやすくするために乗っけてるらしいです。
え、それ知らんかったの。全く
納豆って、
はいはいはい、
混ぜる前にタレ入れてしまうと旨味成分が出にくくなるらしいんですよ。
はい、そうなんですね。
しっかり混ぜた後にタレ入れた方が美味しくいただけるらしいです。
あ、わかりました。
枝豆って、
あ、ちょっと待って、
アルコール成分分解してくれる作用があるんで、
わかったわかった、
肝機能の助けにもなってるらしいですよ。
豆知識って、豆の知識じゃないよ。
分かってますよ
というネタがあるんですけど、
いい感じの音楽使いましたね今決めるところ止めて、
分かっててこんな豆の豆知識続く。もしかして豆の豆知識が単純に多い人、
豆
まあねみたいに言わなくていいからっていうね
そういう、そっから展開していくてい、
展開していくんです。これが起承転結のキーなんですよ。
つかみというか、
あ、これネタかけるなってまずここで思うんですよ。
はいはいはい。
でもまだ考えれないっていうか、これだけじゃ、
はいはい、こんな解説してくれるんですね。
俺はね、
はいはい、
別に大したことじゃないから俺が解説しても別に俺、はいはい、あくまでただ単に俺のネタの書き方だから、
これが豆知識っていうネタの入りというか、
入り
木の部分ですね。
木だけ思いついてもネタ書けないんですよ、
うんうん、
なぜかというと
行き詰まりますよね。
そう、うん、
めちゃくちゃわかります。
この豆どうするってなっていろいろ考えたときに、
はいはいはい、
じゃあもうゴー君が豆の豆知識ばっかり言っていくから、
はいはい、
それに感化されて、
はいはい、
なんか、あ、感化されてじゃん、豆の豆知識ばっかり言うから、はいはい、それを俺がどんどんどんどん指摘していくから、
まだ懲りずに言っていくんですよね。
懲りずにゴー君が言っていくから、
うん、
俺が豆、それ豆入ってる、豆の豆知識だろ、さっきからずっと言ってんのってなっていくから、
はいはい、
意識するあまり、うん、豆入れてもいいトークに豆を入れずに何言ってるか分からなくなるというのが起承転結の点なんですね。
はいはいはい。
だ、あのネタのくだりにも出てくるんですけど、
はいはい、
あの鳩が豆鉄砲を食らったみたいな顔してるよっていうのを豆入れれないんですよ僕は、
はいはい、
ゴークに豆入ってる豆入ってるってしょっちゅう指摘ばっかりしてるから、
もう自分が言ったから、言ってしまったがゆえに、
そう
豆をもう入れられなくなってしまったと。
そうだから俺が鳩がピストル食ったような顔なってるよって言い出すんですよね、
はい、
それが起承転結の点ですね。
はいはい。
こうネタを作るときにこう2つ決めるわけですよ。
はいはいはい。
まあ、こんだけ聞いてるから、別にこんだけ聞いてたらまだ面白くないからぜひ気になった方は誰も何も言ってないのに言い訳が始まるっていうね俺の気になった人は劇場に来てほしいんですけど、
この解説聞きながらだと分かりにくいですよね、まあ多分、
あ、まあ、ネタの全容はね、
はいはい、
そう、俺の作り方の話してるから、
はいはい、
その作り方があるんですけど、
はい、
この間送った台本、
はい、
その2つをもう決めてたわけですよ。
なるほど、もう決まってたと。
そう、
点の部分と
木の部分、点の部分と木の部分が決まってたわけですよ、
うんうん、
でネタを直したわけですよ、
はいはい、
あ、ちゃんと仕上がったって送ったさ、
はい、
そしたら点と木の部分が被ってんだろ、思いっきり
もう思いっきり喋ってて、
うん、
しかもなんかその喋りの展開とかも、
うん、
我々の漫才の展開のようなツッコミが入ったりとか、
トークで
それ、わー、まあ、言い回しとかはまあ違いますよ、関西弁だったりしたんで、
はいはい、
向こうの方は、
うん、
でもまあ言い回しとかがもうまるっきり同じような内容のこと言ってましたね。
マジで
目の付けどころは一緒でしたね。
じゃあ俺パクったみたいになるだろ。
ちょっとなるのかなって思いました、僕見てて。うわーっと思いましたね
じゃあだから8月やっとけばよかったな。
はい、
8月にやっとけば、
そうです、口が先だったってね、
でね、
なりますから、ね、
ですけどもね、
はい、
あ、コメントいただいてます。
はいはい。
ソイさん、
はい、
豆知識のネタ最高、大好き、ありがとうございます。
ありがとうございます。
八王さんもこのネタ好きですってね、コメントしていただいております。
ありがたいですよ。
で今このネタの解説をしたわけですけども、ね、
解説をしながら、ね、天と木の部分をこう説明するというかね。だからまあどう、まあ、やってもいいと思います。でも全員が全員見てるわけじゃないと思いますので、その番組を。
え、でも見てる人はどう思うわけ？
見てる人は、うん、あ、これインスパイアされてるなって思う。
どうなんだろうな、みんなどうなんだろう。これ被ることなんはあると思うのよ、ネタ作っててね。
それか、うん、もうその番組で見たっていうのを忘れてる可能性がある人いるじゃないですか、絶対。なんかどっかしらで聞いたことあるぞこれ、なんかって思うかもしれないですね。あ、なんか最近聞いたなこの話って思うと思います。あの漫才見たらどこだろうとか思うと思います。あ、なんか聞いたことあるぞってなんかあるじゃないですか、
はいはいはいは
い、ああいう気持ちに苛まれると思いますぐらい、なんかそういう話してました。
もうそんぐらい被ってたと
思う気がします。だ、一回玉木さんチェックしてほしいですね、その番組。
俺それね、見ないようにしてる。
見ないようにしてる、うん、その番組を。
あまりにも影響力があるから、考え方がそこに流れていく、
は
い、
ああ、いや
面白すぎて。
なるほど。いや、もうその番組の、うん、玉木さんのあのなんていうんですか、固定概念はもう取っ払って、うん、そのネタ のことだけ考えて、その話はどんな風に喋ってるかっていうのをだけ。
いや、見ないようにしてる。
いや、見てくださいよ、それは。
そのなんか芸人として、
はい、
なんかこう自分の考え方を構築するために、
はい、
意見の強い人の番組は見ないようにしてるから、俺は。
いや、もうその
だから見ないようにしてる。
わかるんですよ、その玉屋さんのこの強い気持ちは、は
い、いやー、このせっかく作ったネタできるのかな。
いや、その気持ちがあるんだったら見てくださいよ。
揺らいでるやしって言ってほしい。
あ、揺らいでるやし。
見てもないのに揺らいでるやし。
じゃあもうワンテイクいきましょう。
何が？
あ、もういいです。生でした。生放送でした。
生放送です。
すいません。
いや、
揺らいでるじゃないですか。でも本当見てほしいです。なんかこんな感じでやってるんだな、じゃあ大丈夫かなみたいな。
どうなんだろうね。本当にみんなネタ作って、でもやるよ俺は。
このジャッジ。
いや、だから俺見てないからやる。
見てない、いや、見てからジャッジ下してほしいな、自分で。
あ、じゃあもう本当にずっと、はい、こういう名刺出せないから、はい、なんか聞いてる人に申し訳ないんだけど、はい、過去にありましたよね。
過去に？
過去に結構そういう問題が、もう丸かぶりしてるみたいな。
あ、ネタかぶり
問題。ネタかぶり問題ありましたよね。
なんかありましたっけ？
ありました、ありました。
他にも
ネタ、ね、あったあった。もうめっちゃかぶってた。俺も見たことあった、どっちも。どっちの人がやってるのも見たことある。一個は俺の同期がやってて、
はいはい、
でが先にやってたのかな多分、
はいはい、
でその後先輩がやってて、
はいはい、
でなんか
我々が取り組んだネタが2つ被ってたってことですか？
うん、違う俺ら関係なく。
あ、俺ら関係なく、
別の人たちもそういう、多分どっちも悪くないと思うのよ。もちろん先にやった人は絶対悪くないし、
はいはい、
後からやって被った人は知らなかった可能性もあるし。
なるほど。
知ってても、もう思いついたから、思いついてやってて後から聞いて、
はいはい、
もういいややろうってなった可能性もあるしね。
なるほど。
どっちか真相は分からんけど、
はいはい、
ちょっと言われてたよね、なんかね。
なるほど。あ、思い出しました。
あ、
そうですね。
どうしたらいいんだろうな。
でもこの場合、
何かぶってたんだ。
この場合は、あの、そのタメさんが今言ってたような、
はいはいはいはい、
同じ漫才のネタではないので、
うん、
なんていうんですか。
あ、なるほどね。
あの、一個の番組の取り上げた話題なので、はいはい、ネタではないじゃないですか。
うん、
だからまあまあギリギリなんかパクったとかそういうわけではないと思います。
まあ確かにな、パクってはない。だって作って先に台本送ってたわけだからな、はい、
そうですそうです。
いや、俺がパクってないの分かってくれてるわけだろ、
はい、
まあ、だったらいいさ。じゃあもうやっても、
僕はもちろん分かってますよ。
うん、8月に送ってるわけだからな、
はいはい。だからまあなんていうのか、ああ、ただやられたとは思いましたね。
まあでもそういうのあんだな、やっぱな。
なりますね。
早くやらないとダメだな、
やっぱ。その旬のうちに
誰かが言ってたんだよな、中峰だ、三日月マンハッタの中峰がツイッターでつぶやいてたんだよな、はい、なんか思いついてすぐやらないと誰かがやっちゃうって言って。
ああ、なるほど。
ああ、だからそういうのがあるんだな、やっぱ。
あ、でも本当そうですね。
みんな見たいって言ってくれてる、コメントで。
あ、そのネタですか。
じゃあ
やりましょう。
いや、やるよ俺、絶対やるよ。
やりましょう、
俺は絶対やるよ。やるけど、
はいはい、
ああ、そうなんだなと思っただけ、ちょっとやっぱ、
はいはい。いやー、じゃあちょっともう折れずにちょっとやって、それよりも面白くすればいいんですよ、僕らが。
まあでも、
はい、
でもあの、まだ直すから、変わっていく可能性あるし。
そうですね、
うん、
まあ違う見解な部分とかも絶対あると思うので、
はいはい、で こんな感じでね、ちょっとネタがこう叩き上がっていくわけですよ。
そうなんですよね、うん、
このライブに向かってね、
はいはいはい。で、まあこういうなんかいろいろありながら、紆余曲折ありながら、
うん、
っていう部分ですよね。
でピンネタもね、ちょっと徐々に出来上がり始めてますからね、
はいはい。
で、奈美ちゃんと漫才もするんですよ、ランナー漫才もね。
なるほど、ゲストの奈美ちゃんと。
奈美ちゃん結構ね、
ランナーの、
うん、ランナーネタを奈美ちゃんとやるんですけど、うん、2時間55分で走る奈美ちゃんとね、フルマラソン、
はいはいはい、
めちゃくちゃ早いですよ。
めちゃくちゃ芸人としては早い方の。
意外とね、ちゃんと覚えてはないんだけど、意外と頭に入れてくれてて、
ネタを台本をね、
台本を入れてくれてて、
あ、もう稽古してるってことですね。
稽古してんのよ、
うんうん、
あ、よかったな、
はいはい、あ、よかったっすね。
よかった。だけど奈美ちゃん不思議なのが、はい、家島出身で、はい、名護に憧れてたらしいのよ。
ああ、まあ見えるからですかね。
やっぱり一番身近な場所が名護らしい、うん、町が
ね。
なのに標準語なのよ、めちゃくちゃなんとかじゃんとか言うのよ
はいはいはいはい、
え、なんで標準語なってんだろうと思って、奈美ちゃん、
はいはいはい、聞きました。
よそ行きの喋り方になった時に標準語になるのよ、
はい、
不思議じゃない。
不思議ですね、はい、那覇でもそんな標準語にならないですよね。
那覇の人が内地ちょっとなんていうの、憧れあって、はいはい、なんとかじゃんとか言うのは分かるのよまだ、
はいはいはい、
家島の人がじゃん使う、
テレビの影響ですかね。
あ、そうか、テレビの影響ね。
でも奈美ちゃんは高校は那覇ですよね。
おお、
私立高校ですよね。
あ、もしかしたらそういう接点があったのかもしれんな、他にね。
どうなんですかね。じゃんって言います、奈美ちゃん。
奈美ちゃんめっちゃじゃん言うよ。
え、
ネタやってる時なんとかじゃんって言うよ。
あ、ネタの
不思議、めっちゃ不思議。
じゃんにしてるんですか。
分からん、とにかく標準語になるめちゃくちゃ。
なんだろうな、
もう20年内地で生活してた俺でさえならないのに。
台本見たらそういう風に転換されてしまうんですかね、アナウンサーみたいな。
なんかもしかしたらなんか
発想というか
東京進出をどっかで考えてんのかなってなんかそればっか気になってた。
そんな野望があるんですね。
うん、
なるほど。いや、ちょっと楽しみですね。なんか奈美ちゃんの単独あったじゃないですか、
うん、
昔、
うん、
あ、1ヶ月ぐらい前ですか、
はい、
あの時奈美ちゃんもいろんなゲスト呼んで、
うん、
いろんな人
か
にネタ書いてもらってみたいなやってたじゃないですか、
うん、
そこでもなんか漫才やってたりしてて、
はいはいはいはい、
その時の僕の感想は、あ、結構奈美ちゃん漫才とかもできるなって思ったんですよね、割と、
うん、
思ってたよりもなんか、ゆか、うんうん、ハイビスカスパーティーのゆかと漫才してたじゃないですか、
はいはいはいはい、
それを見てなんか結構僕の中ではもう奈美ちゃん漫才できる人だなって思った部分はありましたね。
あ、なるほどね。同じ話今2回したわけですね、はい、立て続けに、
はい、でもその時はなんかあんまりじゃんとか言ってたような気は
言ってたよ。
言ってました。
言ってた。なんとかじゃんって言う、マジで標準語になる。
どうですか、うん、あ、でも奈美ちゃん自体そういう要素があるから違和感感じなかったんですかね、僕は、う
ん、でも奈美ちゃん漫才は意外と
上手でした、ねはい、
3回目ですね、
太鼓判
いいですね、
ゴー君太鼓判というわけで、
あ、奈美ちゃんゆかさんと相方になる予定だったよって。
あ、そうなんですね、もともと
そうなんです。だから息が合ってたんですね。
そういう話があったんですね。
なるほど、付き合ってたわけじゃないんですね
そういうあれも出ましたからね、疑惑もね、じゃあ浩太情報なんで多分、
はい、
ね、奈美ちゃんの情報は多分信頼性のある情報だと思いますね。
さあ行きましょうか、はいはい、今日のお題に
行きましょう、
はい、
ね、また話が長くなってしまいました。
はい、
はい、オリオンリーグのちょっと気になる話ということで、本日今週は私ゴー君が担当させていただきます、はい、よろしくお願いします。まあオリオンリーグこの話僕やりながらいろいろね、守り神の話、シーサーの話、玉井さんがしたんでした、
はい、
で僕は石岩という話して、はい、結構守り神沖縄多いんじゃないかっていう、
そうですね、
話であ
れもやったさ、ゲーンの
三の話も、
三
五話の話もね、玉井さんやってましたが、はい、僕はまた今回もうラスト守り神になるんじゃないかな、これ。
なるほど。
ということで今日はヤモリの話。
あ、ヤモリ、
ヤールですね、
はいはいはいはい、
沖縄の方言で、
はい、
やっぱ沖縄だけではないんですよ、
うん、
ヤモリって、
うんうんうんうん、
まあ、全国各地にいるやつなんですが、
はい、
際立って沖縄はね、このヤールに対しての、
はい、
このなんていうんですか、崇め方というか、うん、守り神だぞという、
うん、
あの感覚が強いんじゃないかという
、
あとですね、沖縄のヤモリの特徴として、
うん、
って鳴き声あるじゃないですか、
チュンチュンチュンみたいな、なんかそんなだった、
こんな感じだと思います、多分忠実に再現してると思います
こんなじゃないだろう、
タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタ
ッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタ
ッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッ
マジか、こんな時にデカしたグッさん聞いてくれないか。デカしたグッさん聞いてくれてたら多分分かる。
今日まだコメントがないですよ、デカしたグッさん。
聞いてないですね。
で、あれ泣くのって沖縄だけらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
内地で確かに聞いたことない。
聞いたことない、聞いたことない。
あれ泣く、この種類は沖縄だけらしい。
わ、面白い、知らんかった。
そうですよね。
じゃあ沖縄に来てヤモリの鳴き声だけでもね、聞いて帰ったらもういいですよね。
もう沖縄に。
もう他見るものないですよ。
もう本当に、いや、見るものはありますけど、沖縄に来た感は多分味わえると思います。
あと、ノーマン
ジュ
食べて帰るだけです
よ。ノーマンジュもまあ沖縄はね、感じれますけど、そこら辺に比べたら、まあ薄いかもしれないです。沖縄はまあ、ね、それが沖縄、ザ沖縄っていう認識はまあみんなないと思うので。
はいはいはいはい。
でも多分な、ちょっと古めの民宿とか、ゲストハウスとか行ったら、結構ヤモリいると思うので、聞けると思います。大丈夫な人ですか？ちなみに玉井さん。
俺大丈夫。大丈夫だよ。
僕もすごい大丈夫な人で。なんか僕、家がね、昔、隣にお菓子工場があったんですよ。はいはいはい、赤玉食品っていう。サンティとか作ってる。だからめちゃくちゃね、G が、
うん、
G が、
うん、
ゴキちゃんが、
うん、
いっぱい出て、僕の家にもその、なんていうんですか、
まあ、飲食店とかあるとね、しょうがないよな、
影響が及ぼされてたんですけど、
はいはいはい、
それヤモリが食べてくれるので。
え、マジで？
ゴキブリ。
え、ゴキブリも食べるの？
ゴキブリも食べます。
で、いいって言ってたのにな、すぐそれ突破してきたな、
はい、突破しちゃいましたね。
すぐゴキブリって言って
すぐ流されましたね。で、あと、あ、シロアリとか、あと蚊、ハエ。
マジで？そんなすごいの？
すごいです。で、あとね、なん、ヤモリはあとカーゴキブリ害虫、害虫をね全部食べてくれるんですよ。だからもううちの親がもう、ま、ヤモリ見つけても絶対にそう殺したりはするなっていうのをちっちゃい頃から僕言われてまして、家を守ると書いてヤモリって書くから家守ってるんだよっていう、多分まあいろんな家でそう言われてたと思う。まあヤモリ嫌いな人もいますけど中には、まあ、ゴキブリとかを食べてくれるんだったらね、すごいいいんじゃないかっていう、ヤモリ
はい
が、その沖縄ではこう言い伝え、神的存在で言い伝えられてるのが、うん、スピリチュアルな意味でも結構言い伝えられてて、
確かに、ね、
白いヤモリ見たらすごいいいことあるぞとか、
あ、そうなんだ。
あと茶柱立ったらいい日になるとか言うじゃないですか、
うん、
虹を見ると幸せになるとか、ツバメが巣を作ると幸運運ぶとか、ヤモリを家で見たら幸せが訪れるって、それと同じぐらいな感覚で言われてるのは、
はいはい
はい、あとなんていうんですかね、夢でヤモリ見たら金運アップするらしいんですよ。
蛇じゃなくてヤモリもな、
ヤモリもらしいです、
知らんかった。
だから宝くじ買ったりとか、
うん、
起業したりとか、なんかそういう自分のキャリアアップのチャンスらしいですよ、
はいはいはい、
ヤモリ見たら。でそれを、そういうのもあるし、あと、うん、こうなんていうんですか、妊娠したヤモリ、
うん、
お腹大きくなったヤモリ、
うん、
子供がお腹に入ってるヤモリを女性が見たら、うん、その女性はそのなんていうんですか、子宝に、こう恵まれるっても言われてますね、
うん。
だから家でその、女性が妊娠したヤモリ見るとちょっとこう子宝に恵まれるチャンスですよみたいな感じでもあるらしいです。
ちょっとレアだな。
でヤモリってもうそんぐらいいいことしかない、
はい、
もう全てにおいても神的、はい、もう神の存在と言われてる、
はいはい、
ヤモリなんですよ。
ヤール最強説、豚ホルモンガナハ焼肉店からコメント来て
る。そうなんです、ヤール最強説なんですよ
今んとこ最強では、とりあえず
最強なんです、
うん、
がしかし、
はい、CM でーす。
いいとこで CM 入りましたこれからオチをオチに入ってきますよ皆さん。
CM でーす。
気象転結の天の部分です。
はい、お願いします。
ヤモリトラブルというのがありまして。
ヤモリトラブル、はい。
沖縄ではもう神的に扱われてるのに、沖縄ならではのヤモリのトラブルが起こるんですよ。
はい、なんすか？
それ何かと言いますと、
当てる系？当てていい？
あ、当てます？もう言おうとしてましたけど。
あ、いや、言ってじゃ、言って。
エアコン。
ああ。
室外機あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれの故障、沖縄の故障原因ナンバーワンがヤモリの侵入らしいんですよ。
それやたらよ、俺2台買ったのよ。
はいはい。
エアコン。
はい。
そしたらめっちゃ言われたのよ、
はいはい、
ヤモリガードつけますかって言って、何の話と思ってた。
そうですよ、田さん、そうです。で、そのなんか、そのなんて、エアコンのその大問題らしいんですよ、その沖縄では、ヤモリが入って壊れるっていう
のは。はいはいはい、はい、
で沖縄の家電量販店に行くと、他県では珍しい不思議なオプションサービスが使われるんですよ。それが今田さんに言ったヤモリガード、
マジで
対応機種っていうのが
つけてないよ俺。
あ、 るらしくて。
俺つけなかったよ。
本当ですか、うん、つけた方が絶対いいらしいです。
うわ
あれつけてちょっと高くなるより、うん、ヤモリが入って壊れて修理する方が高くつくらしいんですよ。
ヤモリがギノザだったらつけないといけないけど、今住んでるとこいないんじゃないかな、あんまり。
いや、那覇もね結構いますよ。
あ
で、内部の基板に入り込むヤモリの侵入防ぐために、うん、コート材や絶縁板入れたりするらしいんですよ、うん、
はい、
それがヤモリガードって言われてるらしい。
はいはいはい、はい、
それ沖縄の家電行ったら、まあ、もうあるあるのように言われるらしいです
それ
も我々知らないじゃないですか、うん、びっくりしました。だから調べてて
ヤモリが高くなるからな。でもだから、
うん、
フォースみたいなのからなんか結露が垂れていくさ、
はいはいはい、
それ室外機の横にあるけど、
あります、ね、
あそこにもなんかヤモリとか虫が侵入しないようにつけれるんだけど、うん、それはつけた。
あ、中に入らないように、うん、
それは後からつけれてて400円ぐらいだったから、はいはい、100均にも売ってるし。
なるほど。
ただその室外機自体にヤモリガードはついてない。
なるほど、
うん、
中にねやっぱヤモリってすごいちっちゃいサイズのやつもいるらしいので、
はい、
それが中に細かい部分に侵入できるらしいんですよ。
いやーそうなんだ。
それでなんかやっぱりこう入り込んで止まったりとか、そういうのがやっぱり沖縄ではナンバーワンらしいですね。
じゃ気をつけないといけないですね、うん、
やっぱ重要な問題じゃないですか、沖縄にとってエアコン壊れるっていうのは。
あと20秒
あと20秒、うん、そういうわけでヤモリの話でございました。
はい、ありがとうございました。それでは10月2日ですね、
はいはい、
ザ・タモヤセ、皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
以上、オリオンリーグ
ラジオフェスト